皆さんこんにちは。先月と1月ですね、1月は夫婦っていうか夫婦の関係、また教会において、違うものが集まっている、一緒にいるんだけど一つであるっていうことを2週にわたって少し学んでまいりました。ではそのために私たちは具体的にどうすることを求められるのかっていうことをイエス様のこの御言葉から探っていきたいと思います。今日の箇所の最初一節ですね、イエス様が私は誠のブドウの木、私の父は農夫ですっておっしゃったときに、イエス様がわざわざ誠のっていうふうに言われたのは意図があるんですね。イザヤとかエレミアなど預言者たちによって、誠ではない偽物のブドウのことが告げられていたからです。イザヤの5章ちょっと見たいんですけど、あ、ごめんなさい、なんか聞かなくなった。イザヤ5章の1節2節を読みします。さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが酸いブドウができてしまった。というふうに神である主はイスラエル、愛された国、民ですね、神の民をブドウに例えながら、彼らの実際の振る舞いを酸いブドウっていうふうに嘆かれたんですね。そのような偽りのブドウの木を意識しながら、イエス様はそれとは真逆の存在、偽りの彼らとは違う本当の誠のブドウの木としてご自身を私たちに示してくださいました。ではイザヤの時代ですね、イザヤが描かれた時代の具体的に何が問題であったのかっていうことなんですけど、そのイザヤの5章の7節から始まって続いていくんですけど、8節に特に注目したいと思います。8節には、災いだ、家に家を連ね、畑に畑を隣り合わせる者たち、あなた方は場所を残さず自分たちだけこの地に住もうとしている。で、土地の利用の方法、利用している状態について言われているんですけど、そもそもレビ記の25章の23節にこうあるように、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。必ずそのどのようにどれだけ貧しくなってもまた将来的には買い戻せる可能性が残されているべき。なぜなら土地は私のもの、神様のものであってっていうことを言われていたんですね。土地は神様、主のものであって、この権利が移転する、もう将来的にわたってずっと権利がもともと与えられた人からこう権利が、家が変わっていくってことは本来なかったはずでした。そこにこう描かれている法律の精神というか、そういうものは力あるもの、力あるものがその弱いものが周りにいたとしてもそれを追い払ってしまうのではなくて、あくまで憐れむべきだっていう、その愛のこう精神なんですね。そしてそれはレビ記の有名な19章10節ですね。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならないって。そのように命じられています、神様は。そして実際にボアズがそれを実践しているんですね。だけど、この当時のイスラエルの力あるその弱い者たちに対して力ある者たちはそうしなかったんですね。どのような状態でやったかっていうことが御箇所の2章に描かれています。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ家々を取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取るっていうふうに、こう弱ったものをこう顧みてあげるばかりか、かえってその弱みにつけ込んでその畑とか家をこう搾取、奪い取っていったんですね。そして 家に、自分の家に家をくっつけて、そして畑をどんどん増やしていって、そのあたり一帯を独占していったということです。そんなふうなイザヤによって語られていた、そのだからまるで周囲からこう吸い取っていく存在ですよね。周りにある弱ったところから自分に吸い上げていく、そういう自分に吸い取ってくる、バキュームのようにこう吸い上げていく、そういう偽物のブドウの木とは全く真逆の存在ですね。イエス様は逆、その必要なもの、養分を分け与えるというか、周りにこう放出していく、それが本来の真のブドウの木であるということで、ご自身をそのように明らかにされました。私たちもその家庭において、パートナーとの関係において、またこの教会とかいろんな社会において、その周りの方々との関係において、そういう吸い取ろうっていうか、自分に何か求め与えてくれるっていうか、奪い取ってやろうっていう、そんなふうな関係をにこう偏ってしまってはいないでしょうか。もし本当にそのように周りの方々から吸い取ろうとしてしまっているんであれば、それはまさに酸いブドウというか、酸い関係で、酸っぱい関係ですね。そうではなくて、私たちは本当にイエス様がその真のブドウの木として私たちに教えてくださっているように、私たちはその与える姿勢っていうものを本当に養われていく必要があるということです。でこのブドウの栽培ですね、ブドウの栽培で、今度ひょっとしたらこのピアノのオーバーホールされるかもしれない雨宮さんって方は、ブドウ、山梨でブドウを実際栽培されているみたいで、なんかすごくこう、なんかいろいろ教えてほしいなとか思ったんですけど、まずは、まあ、ちょっとネット情報ですけど、日差しとか、あとまた 風通し、そして水はけ、それがブドウ栽培には大切であるということです。だからこういう写真のように、あえてこう隙間を空けて木は植えられているんですね。そしてしっかりと葉っぱがその栄養を取っていけるように。なのにもしもこの貪欲な人っていうか、まあ、分かっていない人が、もうこれ隙間に木がもっともっと植えれるじゃないか、空いてる土地があるから、そこにもっともっといっぱい木を植えて、もっともっと収穫取れるようにしたらいいとか、そんなずうずうしく考えた人がもしいたとしたらどうなるか。するとその必要な日当たりですね、日照とか、また栄養、また水をブドウが十分に取ることができなくなって、結果酸っぱいブドウというか、おいしいブドウが取れなくなってしまう。だからブドウの栽培では本当に手入れが大切であるっていうことなんですね。で2節でイエス様は、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいますって、農夫である神様もそうされるっていうふうにおっしゃいます。そして3節では、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清い、これ清いっていう言葉と刈り込みが同じ言葉だっていうのは、脚注のある聖書に見ると分かるんですけど、あなた方はすでにこう刈り込みされているんだっていうふうにおっしゃったイエス様なんですけど、ここでこう言われている場面は最後の晩餐の席であって、そして弟子たちの中にもすでにユダはいないんですね。ユダは13章のところでもう退場している。ユダが出て行った後にイエス様はあなた方はすでに清いっていうふうにおっしゃっていて、そのようなユダを除いたその刈り込みされた弟子たちに対してイエス様は、じゃあ彼らにどう養分というか栄養を与えていけるのかっていうことを4節以降でこう続けていかれます。4節から6節のところでは、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ で、イエス様は本当にこの、今4から6だけなんですけど、今日の箇所の中で10回もこう繰り返して、とどまるっていう言葉、これ日本語だとちょっと補足するためにもうちょい増えてるんですけど、12回数えれると思うんですけど、言語では10回、だけど10回もこう集中的にここでとどまる、とどまる、とどまらなければこうなってしまうっていうことを、とにかく私にとどまれっていうことを口を酸っぱく本当に言われているんですね。それはそれだけ私たち人間が、罪人がですね、イエス様本来いるべきところからこう離れていこうとしてしまうから、とどまることができないからですね。私たちはみんな生まれたときにこう赤ちゃんとして生まれてきて、多分まあベッドの上に寝かされる、ベビーベッドとかの上に寝かされると思いますけど、その時には当然だから仰向けに寝かされて、仰向けに寝ていると口って当然上を向きますよね。ちょっと口のイメージなんです。口は上を向いていて、そして天からの神様が与えてくださる恵みっていうものを十分にこう受け取って成長していくことができます。だけどこう成長していってこう起き上がるっていうか、自分でまあ歩き出せるようになったり起き上がっていくと、口はまあ当然前を向いていく形になっていく。そしたら私たちは目の前にこうあるいろんなもの、いろんなものなんですけど、私たちを誘惑するその世の富とか何か名誉とか、そういうものを目に入って、そしてそれを一生懸命追いかけて、でまあ回遊魚が泳ぎ出すというか、泳ぐようにそれを求めて一生懸命自分で動き出すんですね。でもこうやって自分で泳ぎ出してしまっているとどうなりますか。もし上から恵みが注がれているのに横向いて泳いでいるとなかなか入ってこないですよね。だから入ってこないから逆にどんどんどんどん頑張って泳ごうと、もっともっと入るようにって自分で頑張って、自分でこう結局は疲れてしまう、疲弊していくだけなんですね。それに私たちはそうとどまるっていうこと、本来とどまるっておけば、まあ、とどまるだけでいいのにとどまることができない。だからこそイエス様は、枝であるあなた方は本来あるべきところにとどまれっていうことをこう繰り返し私たちに命じられます。そうでなければ本当にここで最後言われているように枯れてしまうんですよね。栄養をこう取ることができなくて、そして水を取ることができない。イエス様はご自身を生ける水、また生ける水の川がっていうふうにおっしゃっているように、私たちはイエス様とつながっているからこそ生きていけるっていうか、命の源がイエス様であるっていうことです。そこから本当に離れてしまうっていうことは本当に枯れてしまうっていうことなんですね。この7節のところで、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすれば叶えられますって言われた、この、まあ、有名なというか暗証聖句にもなっている御言葉、皆さんどういう受け止められ方されているでしょうか。そのなかなか、まあ、分かってはいるというかけど難しいっていうふうに思われていたりしないでしょうか。14章の13節においても、私の名によって求めることは何でもって言われていますし、何でも与えられるって言いながら結構条件というかハードル高いじゃないかって、ここでもあなた方が私にとどまり、そして私の言葉、イエス様の言葉があなた方にとどまっているならって、まあ、二重でこう条件がこうかかっているようにやって、結局なんか実現するのは難しいのかなみたいに、そんなふうに受け止められている方もおられるかもしれない。そしてこの私にとどまるとかいう言葉も、もうとどまり続けるっていうか、もうどんなことがあってもぶれずに、もうそこにとどまり続けるっていうことが求められていてっていうふうに感じられるかもしれないんですけど、そうではないですね。 とどまりっていう言葉は、ここ以外にも4節で命じておられる私にとどまりなさいっていうところも、9節の私の愛にとどまりなさいって言われているのも、そのとどまり続けなさいっていう言い方はできるんですけど、あえてそうじゃなくて、とにかく瞬間的にっていうか、とにかくとどまれ、とにかくとどまれって、もう止まれ止まれっていうふうに私たちに言ってくださっているんですね。なぜかっていうと、私たちが本当にとどまることができない状態にあって、だけど本当にイエス様がおっしゃるように、とどまる、一瞬でもとどまる、止まることができるんであれば、その瞬間に十分にこう恵みを受けることができるからです。だから私たちはどうしても自分で頑張って動き続けよう、泳ぎ続けようとする、そんな時によくぶち当たるのがっていうか、多分挫折っていうものを経験させられると思うんですね。こうやって自分でどんどんどんどん追いかけて、だけどぶち当たって挫折、そして本当にこう天を仰ぐような思いをさせられる。でもその結果、私たちは本当に立ち止まることが結果的にはできているっていうか、そして恵みを受ける、そんな経験をしている、皆さん多分何らかの形でされていると思います。で、このとどまるっていうことが、じゃあ具体的にはどういうことを指しているのかっていうことを、続き9節から11節のところでちょっと見ていきたいと思います。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのですっておっしゃいます。私の戒めを守るなら私の愛にとどまっている。イエス様にとどまるためには、戒めですね。戒めって何かっていうと、この今日の箇所のすぐ後、私の戒めっていうのは15章12節のところで、互いに愛し合うということが言われていきますし、またリトリートのテーマであった、互いに愛し合うことっていう新しい戒めをイエス様が私たちに与えてくださった、互いに愛し合うことが要であるっていうふうにおっしゃいます。そしてこの互いに愛し合うっていうことが、まさにその夫婦関係というか他者との関係、また教会において自分とはちょっと違う気質を持っている人なんだけど、一緒になっていくために、一つとされるために、本当に必要なというか大切な、だからもう接着剤ですね。違うものと違うものをこうくっつける、愛、互いに愛し合うっていうことが私たちをこう結合させてくれるものなんです。そしてそのものの、この根源、じゃあその互いに愛し合う愛ってどこから来ているのかっていうこと、そこにイエス様は目を向けさせられます。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私たち枝が直接つながるのは、ブドウの木であるイエス様なんですけど、その先にはさらに農夫である神様がおられて、その愛っていうものは、だから神様からこう全て注がれてくるってことですね。神様が愛の出所であって根源である。そしてこの11節のところも、ごめんなさい、私の喜びがあなた方のうちにあり、で、私の喜びっていう主語が入って、で、あなた方が喜びでって、分かりやすく訳してあるんですけど、厳密には私の喜びっていうものがあって、そしてあなた方の喜びっていう、この2つ喜びっていうものが対比されているんですけど、だからあなた方の喜び、私たちの喜びっていうのは、その愛を互いに愛し合うことができたとするなら、その時に味わえる、本当に分かり合えるっていうか、そういう喜びですね。違うもって、排除したくなるような人と本当に愛し合うことができた時に味わえる喜び、それはどこから来ているかっていうと、私の喜び、だからイエス様と父、神様とのその親子の関係の 中にある愛、それが本当に私たちにこう注がれて、私たちもその同じ愛っていうものをこう経験させていただけるっていうか、そしてそれがまさに神様から出ている愛っていうか恵みですから、そのシャンパンタワーのようにこうな、こう上から注がれる、そしてそれが本当にとどまることがないっていう、どこまでもどこまでも延々にこう溢れていく、私たちのだから私たち自身を満たして、そして私たちのあらゆる周りにある関係をその神様の愛がこう満たしていってくださるっていうことです。そのように愛っていうものが神様から出ていて、こう本当に尽きることがないものだっていうこと、そしてだからこそその瞬間一瞬とどまるだけでも十分にドバッと注がれる、瞬間的にとどまるだけでも十分なんだっていうことです。あのハドソン・テイラーっていうあの中国伝道なさったすごく有名な宣教師の先生おられますけど、そのハドソン・テイラーでさえあの中国宣教の真っ最中に、まあ、いろんな問題があったときに、そのこの箇所ヨハネの福音書の15章で、まあ、自分ができない、まあ、挫折している自分がいて、だけどイエス様はもうブドウの木として豊かにあらゆるものを持っていてくださる、それに対して自分は何も持っていないってできない、でそれこの私にとどまりなさいって、まあ、つながりなさいって言われているけど、じゃあ私はどうやってこう本当にそのそこにつながることができるのかっていうことをすごく悩まれた時期があったそうです。だけど彼は後からその解雇されている時に、その時ハドソン・テイラーは自分が、まあ、枝ですね、枝である自分がいかにその木にこうつながって、木からその必要なものっていうか愛とか恵みとか、それを吸収できるか、自分がこう吸い取れるためにはどうしたらいいかってこと、それで自分にが何ができるか、まあ、自分の中でいろいろいろいろ悶々と考えていたんです。だけど彼は気づいたんです。自分の中には答えはない、解決はなくて、その自分の中にはないその存在、木であるイエス様にこうすがるっていうか、つながっていく、まさに信仰ですね。それによってこうつながっていくんだって、そしてつながった瞬間こうドバッとこう恵みが与えられる、自分の中にはないものをそう見出したっていう、そういう逸話があるんですけど、その逸話をちょっと聞いて、ちょっと目にしていて、私はその時のハドソン・テイラーってまるでこう過呼吸のような状態だったんじゃないかなって思ったんですね。こう恵みっていうか、私たちも信仰、何かトラブルがあってスランプに、霊的なスランプに陥った時に、何かとにかく吸いたい、その御言葉からまた何こういろんな信仰書を読んだりとか読み漁ったり、何かこう欲しい、吸収したい、自分でこう吸い取ろう吸い取ろうとする、まさにこう呼吸、過呼吸ですね。吸い続けようって吸い続けようとして過呼吸になってしまう。だけど実際の過呼吸の時にも解決する方法は、過呼吸になった人は吐くことを忘れているんですね。呼吸っていうものは本来吸って吐いて、吸うことと吐くことを2つで1つっていうか、まさにこの聖書的だと思うんですけど、2つで1つのセットのものの片方だけに偏ってしまって、とにかく吸うこと吸うことばっかりやっている状態に、吐くことの大切さをこう教えておられるのが、まさにこのイエス様がおっしゃったとどまりなさいって言われているのは、そういうことじゃないかなって思ったんですね。そのとどまる、だから息を吐くっていうか、その吸い続けよう、自分で求めようとするんじゃなくて、そのですから私たちが吐くっていうことは、まさに祈りを持ってですね、祈りを持って私たちの内にあるものをすべて吐き出して、そしてすべて吐き出して空っぽになったら、十分たっぷりとこう吸い込むことができるんですね。そのようにして私たちは神様が与えてくださるその息っていうか、まあ、霊っていうか、それを受け取ることができる。あの創世記の最初のところでアダムは創造されたときに、アダムが自分で息を吸ったんじゃないですよね。アダムは 神様から命の息を彼は吹き込まれたんです。私たちもだから自分で吸うんじゃなくて、私たちができるのは吐くような行為ですね。神様の前にこう祈りを持って吐き出して、そしてその空っぽになったところに豊かに、ヘブル語では息っていう言葉と霊っていう言葉同じ言葉なんです。だからまさにそこにこう霊が豊、御霊が豊かに私たちにこう注がれるっていうことです。そして私たちが本当にそのように豊かにこう注がれるからこそ、私たちはこの地上において、この争い合わずに、また奪い合わずに、そのイザヤの時代の人々がこう吸い取ろうとした、そんな方向とは違う無限に与えられるものをこう周りの方々に与えていく、そのようなものと私たちはされるのではないでしょうか。最後に今日の箇所の中で、実を結ぶっていう言葉が6回、言語では出てくるんですけど、この実を結ぶっていうことを考えて終わりたいと思います。この実を結ぶっていうことは何か、信仰とか、そういう心の内面的な自分の内側に起こる何かではないっていうことですね。実を結ぶって、あくまでだから目に見えるっていうか、自分の中の状態は自分にしかわからない。だけどその周りの方、周囲の方が認識できる状態で表すのがまさに実を結ぶっていうことですよね。そのために私たちはその実践として、その周りの方が認識できるようにしてあげる必要があるっていうことです。信仰義人っていう大切な教理の時代に私たちは生きていますけど、ちょっと信仰義人が変に偏りすぎると、行いっていうか、何もじゃあうちにあるものだけこう満足すればっていうか、信仰さえあれば何も一切現実的に実践っていうか何もしなくていいんだってなると、それはまた偏ってしまいますよね。現にイエス様も三条の説教の最後のところではこう締めくくられています。私に向かって主よ主よと、その信仰的にっていうか、いうものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですって、はっきりこう実践の大切さっていうものをおっしゃっています。ですから黙想の中で読んでいただいた御霊の実ですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自制っていう、そのものも単にこうやって念仏のように唱えてっていうか、観念的に、できればいいねっていう理想みたいにするんじゃなくて、それはあくまでだから実践してなんぼなんですね。身だから周りに表して初めて意味があるっていうことです。そのつもりがあるんだけど心の中にはでは意味がないんですよね。だからもしもイエス様が同じように十字架にかかるつもりだったんだ、だったら意味がないですよね。現実に父なる神様のこの御心によって示されて、そして信仰によって十字架に実際にかかって、そしてまた実際に復活されたっていう、その歴史的な事実があるからこそ、私たちはその福音を自分たちにこう与えられた、向けられたものとして受け取っていることができます。そのようなイエス様が私たちに与えてくださった実っていうものは、その継続性があって、そしてまた増殖していくっていうことですね。イエス様が歴史に刻まれたその福音っていうものを、実ですね、表されたものを、私たちもこう時空を超えて本当に結んでいくことができる。イエス様が神様の御心を成し遂げられたように、私たちも父なる神の御心をこの地上において表していく、身として本当に表していくために今生かされているということです。そしてこの8節のところで、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになりますって、 あるように、私たちが本当にそのように多くの実を結んで、こう人々にその実をまさに知らせることにおいて、神様は栄光をこう受けられるということです。一人一人本当に違う環境、いろんなまた問題とか課題とか抱えている中で置かれている、一人一人がそれぞれ置かれているところで、あなたにしか結べない実を結ばせていただくっていうことです。今日のこの箇所のヨハネの15章に入る直前の14章最後はこう終わっているんですね。実は立ちなさい、さあここから行くのですってイエス様が弟子たちにおっしゃっているんですけど、この立ちなさいっていう言葉は立って何とかするとか、立ちなさいって聖書注意深くご覧になる方は気づかれる方もおられるかもしれませんけど、立ちなさいっていう表現は言ったら一種の慣用句なんですね。立って何とかするっていうか、何かを始める、起動する、スタートする時の慣用句として立ちなさいっていうことが言われていて、だからまあ英語のレッツみたいなもので、だから実際あんまり立ちなさいっていうのに意味はないっていうか、それはスタート、何か実践するっていうか動き出すことの時の最初の言葉、掛け声であって、そしてこのですが立ちなさいっていうのは当然命令形なんで、あなたたちはって言われているんですけど、その次のさあここから行くのですっていうのはしっかりとこの私たちはって言われているんですね。だからあなたたちは立って、あなたたちだけで行きなさいってイエス様はおっしゃっていなくて、私たちは行くのですって言われていたことがあっての最初の15章の一節、私は誠のブドウの木、だからブドウの木として私たちと一緒にイエス様がいてくださって、私たちと一緒にこう歩んでくださるっていうこと、私たちだけでこう実践するのではなくて、イエス様と共に、イエス様が共にいてこう実践、私たちに本当に実を結ばせてくださるっていうことです。私たちはそのイザヤの描かれて、イザヤに描かれているように水ブドウっていうものをこう鳴らしやすい、よしも弱さがあると思うんですね。だけどそうではなくて、本当にこう自分に吸い取ろう吸い取ろうとするんではなくて、与える本来の誠のブドウの木としてイエス様が私たちにこう注いでくださっているものを実として、そしてそれは本当に私たちは心の内だけで変化するとかそういうものではなくて、周りの方々が認識できるように、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には実践っていうものを私たちがこう体現、表していくっていう、そしてそのことをもってまさにこうありえないような違いがあったとしても、本当に夫婦においてもまた教会においても一つとされている、そしてそれが教会外においても私たちがこう一つとされていくっていう、そのことを通して本当に周りの方々が、神様のことをまだご存じない方々が私たちを通して神様にこう栄光を着されていく、神様の栄光が表されていくように、私たちは本当に置かれているところで実を結ばせていただきたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、私は誠のブドウの木と私たちに留めなく愛を注いでくださるあなたのもとで、私たちが実際に周りの方々と互いに愛し合うことを通して多くの実を結んでいくことができますように、特にこの 立川の福音寺教会、大きな変化の過渡期にありますから、私たちが一つであることができるように、あなたが強め支えてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。